こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。筋骨格系のキネシオロジー原著第3番は、理学療法を中心とする身体リハビリテーションのために人体の運動を解剖学と脳体力学の両面から体系化した専門テキストである著者ドナル・エイ・ノイマンは、骨関節筋の個別知識を列挙するのではなく、それらが運動中にどのように相互作用するかを説明する。対象は肩複合体、肘前腕、手関節、手脊柱、股関節、膝関節、足関節、足部歩行などに及び、咀嚼と換気の運動学も扱う。原著第3番の日本語版は、2018年間864月のフルカラー書であり、豊富な図表を学習の軸に据える。正常運動の仕組みを理解し、異常運動、代償、機能障害を評価、治療へ結びつけることが、本書の実践的な目的である。したがってこれは単なる解剖学書ではなく、基礎科学の言葉を臨床で使える運動分析の言葉へ変換するための参照書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、関節を形と力学の両方から読む基礎枠組み。本書の出発点は、関節運動を名称や可動域だけで把握しないことである。関節面の形状、関節包や靭帯などの結合組織、運動軸、骨の配列といった構造的条件がどの方向の運動を許容し、どの方向で安定性を必要とするかを規定する。さらに筋が発揮する地下外力、重力、関節反力、モーメントアームを重ねて考えることで、同じ屈曲や外転でも姿勢や負荷によって要求される制御が変わることを示す。これは臨床上重要である。関節可動域の制限を見つけても、その原因が関節構造、軟部組織の短縮、駆使出力の不足、疼痛回避による運動制御の変化のどれに近いかを力学的な仮説として検討できるからである。三角関数や肢体計測に関する補助資料を含む点も、観察的な運動分析を定量的な理解へ近づける意図を表す。構造と力学を分離せずに読む枠組みが、後続する各部位の章を理解する共通言語になっている。次に、筋を運動器の主要な駆動源かつ動的安定化装置として扱う筋に関する章では、筋を単にこの関節を動かす筋として暗記する見方を超え、骨格系を動かし安定させる能動的組織として位置づける筋の起死停止、作用線、断面積、神経支配といった解剖学的治療法は、関節運動に対する回線作用や力の大きさを推定する基礎となる。しかし実際の駆使機能は、筋膜が関節角度、収縮速度、複数関節にまたがるかどうか、他筋との協調によって変化する。長さ張力関係や力速度関係を扱うのは、筋力低下を単純な最大筋力の問題に還元した目である。例えば RC で機能が低下する場合、筋の短縮、延長による張力発揮条件、あるいは関節モーメントアームの変化を検討する必要がある。また筋は運動を生むだけでなく、関節面の適切な位置関係を保つ共同収縮にも関わる。本書はこの2つの役割を結びつけ、運動時の安定性と可動性がしばしば同じ分離活動から生まれることを明確にする。さらに、上肢の連鎖を通じて到達端の機能を分析する肩複合体から手までを扱う構成は、上肢機能が単一関節の可動性では成立しないことを示している。肩甲体、肩関節、肘前腕、手関節、肢はそれぞれ固有の構造と運動を持ちながら、物に手を伸ばす、パジする、操作するという課題の中で連鎖する。肩では可動性と安定性の両立、肘前腕では手の位置と向きの調節、手関節と手では力の伝達や精密操作が中心課題となる。前腕の海内海外は、肘の屈伸とは異なる方法で主チャーの向きを変えるため、上肢の機能的自由度を増やす。さらに手関節の C は、四屈筋、伸筋が発揮しやすい条件にも影響する。このような関係を理解すれば、握力の低下やリーチ動作の困難を評価する際、問題部位だけを局所的に見る危険を減らせる。本書の部位別説明は詳細だが、目的は局所知識の蓄積ではない。各関節の運動、最終的に手の機能と課題達成にどう寄与するかを運動連鎖として判断できるようにする点にある。そして、脊柱、下肢、足部を荷重と歩行の連続した系として捉える脊柱、股関節、膝関節、足関節、足部、歩行を連続して学ぶことで、本書は立位や歩行を全身的な荷重制御として理解させる。脊柱では正常腕角、重心線、椎体や椎間関節の構造、筋と関節の相互作用が、体幹が単なる固定された土台ではないことがわかる。下肢では股関節が骨盤と大腿骨の関係を調節し、膝が荷重下での運動と安定性の両方を担い、足関節、足部が接地面からの力を受け取って適応する。歩行の章は、こうした局所的な知識を歩行周期の中へ戻し、各時期に必要な関節運動、筋活動、身体指示の役割を統合する。異常歩行を理解する際にも、観察された現象を即座に一つの筋の弱さへ帰属させず、可動域、疼痛、感覚、代償、隣接関節からの影響を考える姿勢が求められる。 部位別の解剖学と歩行分析を往復させる構成は、静的な身体像を時間と荷重の中で働く運動器へ更新する。最後に、正常異常運動の差を評価と治療選択へ接続する臨床性。本書の特徴は、研究に基づく運動学を臨床的に意味のある問いへ結びつけている点にある。中心となるのは、正常な筋関節相互作用を基準にして異常運動や代償運動をどう理解するかという視点である。正常像を知ることは、患者の動作を理想形と機械的に比較することではない。どの運動が失われ、どの代償が機能を補い、代償がどの組織への過大な負担につながり得るかを検討する基盤となる。例えば、関節運動が小さい場合でも、都関節の運動増大によって課題が達成されていることがある。その時、治療目標は局所可動域の拡大、筋の再教育、負荷調整、代償の許容のいずれが妥当か、機能課題に照らして判断する必要がある。本書は評価手技の簡易マニュアルではないが、解剖生理、力学を統合した推論を支える。プルカラーの解剖学的、運動学的図版、学習支援要素、オンラインの動画確認問題に関する仕組みも、立体的活動的な概念を理解し、臨床場面へ移すための補助として機能する。結論として、本書は、理学療法士、作業療法士を目指す学生、臨床で運動器の評価と治療に携わる専門職、またスポーツ医学や運動科学を学ぶ読者に特に適している。基礎段階の読者には、固定関節筋の知識をバラバラに覚えるのではなく、運動を説明する因果関係として組み立てる利点がある。経験を積んだ臨床家には、歩行上肢機能疼痛を伴う代償動作を再検討する際の詳細な参照枠組みを提供する。一方で、分量が大きく情報密度も高いため、短期間で要点だけを得たい入門書というより、講義実習、症例検討と並行して繰り返し引く教科書、座右の資料として力を発揮する。類書にも解剖学書、生体力学書、歩行分析書はあるが、本書の差別化要因は、正常異常の筋関節相互作用を軸に、局所の創造から機能課題、そしてリハビリテーションの判断までを一冊で連結する点にある。多数のカラーズ版を用いながら、単なる視覚的な理解に止めず、力、運動、安定性、代償を論理的に考えさせる。そのため、読者は名称の暗記を超え、なぜこの動作が起こるのか、どこに介入の余地があるのかを説明するための言語を得られる。ご支援いただける場合は、トナルエイ、ノイマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。